かね、地球がね。あ、じゃあ変なこと言ったのね。すごい変なこと言った。
文化放送宮下草薙の15分。
こんばんは、宮下草薙の宮下です。
草薙です。
宮下草薙の15分。この番組は2人が持ち寄ったトークテーマで15分喋り続けるだけの番組です。目の前に3枚のカードが裏返しで置いてあります。1枚は僕、1枚は草薙が話したいトークテーマ、もう1枚はリスナーさんが話してほしいトークテーマが書いてあります。とちょっとね、僕が今ね、ちょっと研究中のディズニーランドで、まあ、スターツアーズというね、アトラクションがありまして、まあ、そこで一人だけね、見ている人間一人だけ、まあ、スパイに選ばれるっていう、
うんうん、
まあ、その、なんだろう、イベントみたいなのがあるんですけど、
うん、
それを僕はもう、なりたくてね、うんうん、もう研究に研究を重ねてるって今、段階なんですけど、
うんうん、
ちょっと今回ね、いろいろちょっと、お便りの方が、来ましたんで。
調査員から？
調査員の、もう、全国の調査員の調査報告今、届いたんで。
スターツアーズ、考察番組なんこれ。
そうそうそう。スターツアーズ公式考察だったらもう60本欲しいの、本当は。少ないよ、15本。そう。
そんな
非常に押してます
んで。そんな来たの、調査員から。
めちゃめちゃ来てます。
あ、えー、
はい。さあ、というわけでもう、早速1通目。
うん、
ラジオネーム、水色のランドセルさんから。
うん。
はじめまして、私の妹が、ダース・ベイダーからスパイとして選ばれた時のことを参考資料として送らせていただきます。
うん、
めちゃくちゃいいよ、これ。
いや、わかんないから。
これが、いや、最も俺が求めてるやつ。このダース・ベイダーからスパイ。
え、何その、ダース・ベイダーじゃない時もあんの？
ない時もあんのよ。ほんと、トルーパーとか、ほんと、ザコ言うなれば、
うん。
ザコから指名される時もあんのよ。
うん、
これが一番求めてるやつ。
うん、
羨ましいね。私の妹は絶叫系アトラクションが苦手で、普段はスターツアーズも乗りません、
うん、
その日はたまたま騙されたと思って一回乗ってみなと説得され乗りましたが、
うん、
全く乗り気ではないのが顔に出ていました、
うん、
当時の妹は小学校1年生で、哀愁かと言われると微妙ですが、こんな人も選ばれますよという参考になれば幸いです、と。
ああ。
いや、これはめちゃくちゃいい情報ですよ。
嫌がってんだ。
そう、もう嫌がってるってことは、まあもう、うん、でも、まあ、哀愁っていうと、まあちょっと違うかもしれないけど、まあ、陽じゃなかったってことだよ。陰と陽で言ったときに、陽じゃなかったってことだから。
これなんか前回のまでのまとめると、なんか哀愁がある人が選ばれてんだよね。で、
哀愁がある人が選ばれてるという説は俺が唱えてるんですけど、
うん、
まあでももしかしたら、こないだの着地は、
うん、
選んだら面白いだろうなって人が選ばれてる。この人をバンってスパイとして指名したらちょっとクスッとなるかなっていうような人が選ばれるみたいな、うん、
なるほどね。
って考えるとこれはもうそれにぴったしなんですよ。
これでも哀愁じゃないの？嫌だな嫌だなっていう顔。
そうそうそう、これまあ ほぼほぼ俺のだから哀愁説を裏付ける一つの、
うん、
小学生のこの嫌だなって顔ってやっぱ一番面白いからね、結局。いや、結局、小学生の嫌だなって顔が、そう、結局一番面白い。リアルというか。
そこは避けてあげないんだ、でも。
そう。もうそこは避けない。
ああ、避けないんだね。
まあ、むしろ、その子が選ばれたことで笑顔になってほしいっていう思いももしかしたらあったかもしれない。その、向こう側の意図として。
なるほどね。
これは非常に、裏付けとしては素晴らしいですよ。はい、続いて。
続いて、すごい来てるね。
めっちゃ来てる。ラジオネーム、大花さんから、宮下草薙のお二人、こんばんは。初投稿です。
初投稿だ。
初投稿、もう、もうあれよ、だから、ディズニー、もうスターツアーズのおかげで、リスナーが増えてるの。で、宮下草薙のお二人、こんばんは。突然ですが、ディズニーランドのアトラクション、スターツアーズに関する思い出です。僕が彼女とディズニーランドに行った際、彼女のお土産選びがあまりにも長く、二人の空気が少し悪くなってしまいました、
うん。
このままでは喧嘩に発展しそうだったので、少し他のところ回ってくるわ、と言い、一旦彼女のお土産選びから離れることにしました。
うん、
そして、お土産売り場に近くてたまたま空いていたスターツアーズに入りました。うん、今まで何度か乗ったことがありますが、一人で乗るのは初めてでした、
うん。
いざ、アトラクションが始まってスパイが表示されると、なんと自分の姿が。
おー、
振り返ると彼女へのモヤモヤした気持ちや自責の念を抱えたままアトラクションに乗り込んでいたと思います。
本当か。
やはり哀愁がポイントなのでしょうか。というわけでよろしければ宮下さんの論文に役立ててくださいと。これはいい情報ですよね。
その、うん、本当か寄せてきてんじゃなくて。
いや寄せてない。これもだってもうリアルなもうディズニーランドあるあるですよ。彼女の買い物が長すぎてちょっとイライラしてしまってね。
イライラと哀愁は違くない。でも
いやでもやっぱちょっとこの人はイライラというよりなんかまあ、うん、空気悪くなってで一人でどっか行ってしまったことへの自責の念なのよ。
彼女を置いて、せっかく来たのになーっていうあれか。
二人で笑顔で二人でこう回りたかったのに、うん、なんで俺は一人でスターツアーズに乗っているんだろうという哀愁がスパイを引き寄せたの、
うん、じゃあもう哀愁じゃん。もう
これも今のところマジで哀愁。
今のところというかもうこんだけ前回から出てりゃもう哀愁なんじゃないの。
いや哀愁説は濃厚なの、うん、俺もねもう分かってた。
うん、分かってた。
確率としてはいや高いなと思う。だから俺もたどり着いたし、うん、何度も乗ったから俺もね。
哀愁じゃん。じゃあもう哀愁だよ。
これ哀愁ですよ、
うん、
非常に。これやっぱ彼女と二人でっていうのもいい情報ですね。これはやっぱ
なるほどね。
彼女と多分二人で乗り行ってたらやっぱ選ばれてないの。
幸せな感じが出るから。
そう、一人でっていう、これいい情報ですよ。はい、というわけでもう一つまだまだありますよ。
あ、何枚あんなと。
わかんない、めっちゃある。うん、めちゃくちゃある。
全部スターツアーズ？
うん。映画のパンフレットより太い。
すごい、すごいね。
さあ、ラジオネーム、ノスタルジーの奇跡さんから。宮下さん、草薙さん、こんにちは。先日、スターツアーズの話題が再び出ましたが、私もスターツアーズでスパイに選ばれたことがあります。
すごいね、
ご本人からね。届いてます、続々と。選ばれた時は初めてスターツアーズに乗ったので、何が何だかわからないまま終わってしまいました。ですので、先日宮下さんがおっしゃっていた自ら選ばれようとしていない、選ばれた際にちょけなそうというところは合っていたと思います。
うん、
そして哀愁があるという点なのですが、うん、ここから重要ですよ、うん。私は物心ついた時から今までずっとものすごい猫背です。お恥ずかしいですが、正直自分より猫背な人を見たことがないレベルです。ですので哀愁はすごく出ていたのではないかと思います。宮下さんのスターツアーズ攻略はやはり正しいなと思ったのでメールさせていただきましたということで。と
哀愁
ものすごい猫背の人が。
哀愁関係ないじゃん。
ノスタルジーの奇跡。
哀愁じゃないじゃん。 猫背じゃん。
猫背。いやただ猫背っていうのはやっぱあの感じさせるんですよ。その積み上げてきた人生をこうそれを背負ってきたんだなっていう、う
ん、思いの背負ってきたんだなってい
う。これはでも哀愁だと思います。僕猫背って
猫背も哀愁な。
いやこれすごいですよ。猫背ってもマイナスなイメージありますけど、うん、この人にとってはプラスですよ。これスパイに選ばれたんだもん。猫背なおかげで。
哀愁あるやつ聞きすぎじゃないかな。このラジオ。
やっぱ哀愁はね、
哀愁あるやつからしか来てないじゃん
今のところ。もうすごいよねこの確率。
すごい、
すごくない？これだけの証言が出てさ。
でも確かに、うん、こんなに全部今の選ばれたって人じゃん、
うん、
すごいよね確率的に。
そうそう。でも何が面白いって、ちょっとそれぞれまた違った哀愁を持ってる人たち、
うん、
個性豊かなね。一つじゃない、やっぱ哀愁。
哀愁だ。じゃあもう答え
これ出てんのかな。答えちょっともう本当まだまだあるんでどんどんいきますね。こんばんは。そして初めまして。初めまして。またです。
すごい、なんか
またスターツアーズが呼び寄せたリスナー
さん。さっきから聞いたことね。ラジオネームの人。
そうよ、
すげえくんなと思って。
聞く耳持たないさんが来ないんだから。しかもう俺らのラジオっていきます。いつも楽しく、あでもいつも楽しく拝聴してますというね。スターツアーズのスパイに関して私もスパイになりたくて奮闘したことがあります。あ、女性の方。
うん、
この人も奮闘したんですね。その結果分かったことがあるので私なりの見解にはなりますが共有させていただきます。
うん、
極秘その1。
極秘その1。
極秘をもうラジオで言っちゃうから今から。極秘1ですよ皆さん。その1？ 黙っといてくださいねこれ、うん、聞いても。スパイの写真はシートベルトチェックが完了してから扉が閉まるまでの間に撮影されるので、うん、その間は顔を正面に向けて動かない。理由、撮影のタイミングが確実ではないですが、これまでの経験から分析しました。その間はなるべく動かない方が綺麗に撮影できるので確率アップすると思います。
なるほど、
なるほど。動かずというね、
うんうん、
もうだからまあでもどうなんだろう、撮られに行ってる感出ちゃいそうだけどね。なんかこう動かないでさ、こう お前取られに行ってんじゃんっていう。
ああ、なるほどね。
そこはちょっと どうなんだろうっていう意見ではある、ね。でもなん
か真面目そうだから、はいはいはい、変に邪魔しないだろうなっていう、はいはいはい、ポイントにもなんじゃないなんか。
いい子っぽくね、うん。なんかこう、変なことをしなそうだなっていう。で、極秘その2。3D メガネは直前までかけない。せっかく選ばれても誰かわからない写真だと盛り上がらないので、メガネをかけていない人から選ばれている気がしますという。
気がします。
これね、だから俺 3D メガネを直前までかけないっていうこれなんですけど、俺これできてなかったですね。
これない 3D メガネをかけるんだ途中で。
そう、 3D メガネをかけて鑑賞するんだ、
う
ん、
なるほどね。
そう、俺はね結構早めからかけちゃってたなって今ちょっと思い出して、
ワクワクして、
そうワクワクして早く見たいっていうのが出ちゃってこれちょっとだから、あ、なるほどって今思った。
宮下が選ばれた時は、うん、みんなしてなかったの？
確かにしてない。
ああ、そうなんだ。
うん、確かにしてないかも。
これめっちゃ重要な、
これ重要、極秘ですよ、これは。
いいんだ、教えてくれて、すごい、この人。
すごいです。実際に、しかも私が選ばれた際は、メガネをサングラスのように顔に乗せて、決め顔、決めポーズで静止していました。うん、あれ？哀愁のある人とは真反対で、友人数人と一緒にいましたが、とにかく止まったアピールをしたら選ばれました。ただ、宮下さんのおっしゃる哀愁のある人というのも、おそらく動きが少ないという点で選ばれやすいのだと思います。この考察はいかがでしょうか。今週ディズニーランドに行く予定があるのでさらに検証していきたいと思います。コテタリアンさんからいただきました。
この人はこの人で独自に研究をずっと
研究重ねてんだちょっとでもあれだな、陽キャだな陽キャ
が来たな。 いなかったんじゃない、だからこのターンの時に。
あ、なるほど、ね、
哀愁ある人がいつもいるとは限らないじゃん。
この回の時たまたまいなくて、うん、一番写真撮りやすい人
あると思うよ。そのいつも選びやすい人ばっかが来るわけじゃないから、宮下の説がベースだけど、もしもその説がうまくいかなかったかった時のなんか、うんうんうん、あの
なるほど、ね、
候補セカンド候補みたいな。
あとはいえ多分結構相性あったんじゃないかな、この人も顔は結構あったんじゃないかな多分
どうしてもそれでいきたいやつ
濃厚だな哀愁説いや、ちょっとねこれからもどんどんあの募集しております。
これマジでマジですごいんじゃない。
いや、ね、これマジで俺論文書けるわ
ね。え、
うん、ちょっと本当に
ちょっとこれ続けよう、苦情来るまで
今後ねオリエンタルランドさんから苦情来たらだって本当ってことだから。
あ、そうだね、
お前これ以上研究するなって上から止められてる
圧力だ。
そう、
あ、
これはもう俺が消えたらみんなだから信じて俺が消されたら
連絡つかなかったね
哀愁だってさあ、というわけでそろそろ別れのお時間です。この番組には皆さんからもトークテーマを募集します。トークテーマとそれを話してほしい理由を書いて送ってください。草薙アドレスは
mk@joqr.net mk@joqr.net です。
放送終了後の土曜日午後1時から番組を丸ごとポッドキャストで配信します。以上、宮下草薙の宮下と
草薙でした。
これちょっと俺も近いうち行かないとな
俺が行ったばっか
だけど